それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、太閤節の第1週ということで、これから4週にわたってですね、クリスマスメッセージということで、もうフルラインナップでいきたいと思いますので、今日はですね、マリアへの受胎告知、そして次週はですね、ヨセフにまた御使いが現れて御告げを告げるという、そういった場面、そしてですね、その第3週には、羊飼いたちに、福音が伝えられて、そして今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、そのような場面、そしてクリスマス礼拝にはですね、東の方から博士たちが礼拝のためにやってきたっていう、もうそのようなクリスマスのフルラインナップでいきたいと思いますので、今日はですね、マリアへの受胎告知、これはですね、ルカの福音書の一章に、その状況が描写されている、ルカの福音書の一章の26節から38節までを見ていきたいと思います。ルカの福音書1章26節から、さてその6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。まあ、さてその6ヶ月目にというふうに書いてありますけど、これは直前の場面ですよね。すなわち老夫婦であったザカリアとエリサベスに、ね、不妊の女と言われていたのが、しかし子が授かった、まあ、それはバプテスマのヨハネの誕生につながっていくわけですけれども、ね、そのエリサベスが身ごもったっていう、その6ヶ月目に、今度はですね、まあ、マリアのところへ御使いが現れる。御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付け、婚約者であって、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。まあ、この御使いガブリエルがですよ、マリアに現れて、そしてあなたは男の子を産むのだ、私はまだ男の人を知りませんのに、それはですね、性的な経験がないということですよ。もちろんまだ結婚前であって、言い名付け、婚約者はいたんですけれども、しかしそのユダヤ教における厳格なそういった道徳的な倫理によって、ね、結婚前の性的な接触っていうのは厳しく禁じられていましたから、そのようなマリアに男の子が生まれる、そんなことがあるはずがありません。しかし神にとって不可能なことはありません。 その言葉にマリアはですね、身を低く低くして、私は主のはしため、まあ、はしためって言っても日本語であまり若い人は何の意味かわからないでしょうけどもね、これは古い日本の言葉でですね、まあ、しもべっていう言葉が広く聖書では使われていますけども、ね、しもべ、ドゥーロスっていうそのギリシャ語の女性形がこの言葉なんですね。まあ、だから、日本語ではね、しもべっていう時に、男女のそういった使い分けはしないので、ね、私は主のしもべですっていうふうに訳せばいいんですけれども、このはしためですっていうのが、なんかこう、歌の歌詞にもなってたりしてですね、なんかこう、慣習的に、マリアが使う言葉はいつも主のはしためですみたいなことが、昔の日本語から伝えられているので、その通りになってるんでしょうけども、ともかく、ね、私はあなたの、まあ、神様のしもべです、ね、どうか神の言葉の通りになるようにっていう、その信仰を持って自分自身を捧げたっていう、そのマリアの信仰を今日は見ていくわけなんですけども、まあ今日はですね、というわけで対抗節の第一週ということで、アドベントっていうふうに言われますけども、クリスマス礼拝へ向けての4週間をですね、対抗節、そしてクリスマスイブを迎えていくっていう、そういったことですけども、もちろん私たちにとってはですね、イエス様はすでに来られた、2000年前にすでに来られたので、ね、イエス様がお生まれになることを待ち望むっていうことではないですよね。私たちはそれを振り返って、そしてイエス様が、ね、十字架で死なれるために人としてお生まれになった。ね、十字架で私たちの身代わりとなって死ぬために神の子であったのが人間となってこの地上に来てくださった。それは十字架で死なれて、それを信じる者の罪を許し、その血潮によって罪を清め、ね、私たちに永遠の命を与えるため、そして御国へと招いてくださるために来られた。まあ、私たちはそのことを振り返って覚えるとともにですね、しかしイエス様はその救いを完成するためにやがて再び帰って来られる方です。ね、イエス様が再臨されるその時には、ね、この世が全く作り変えられて、そして新天新地、永遠の神の御国が実現し、そこで私たちは、ね、イエス様と同じような復活の体をいただいて永遠に住まう、ね、その日が来るのを私たちは待ち望んで、再びイエス様がやって来られることを待ち望む、まあ、そのことを覚える週でもあるわけですね。ですから私たちにとってはこの対抗節というのは、振り返り、そしてまた将来を望み見るっていう、その2つの意味を持つわけですけれども、ともかくですね、イエス様が来られるんだ、まあ、そのことは旧約聖書の初めから予言されていたことでした。すなわち、アダムとエヴァが、ね、食べてはならないと言われていた善悪の知識の木の実を食べてしまい、死ぬものとなった。ね、しかし、神様はその時にですね、予言を与えて、そしてやがてサタンの頭を踏み砕くその救い主が来られることを予言し、そしてですね、旧約聖書全体を通してイエス様に関するイエス様が最初に来られるその予言がなされていく、まあ、メシア予言っていうふうに言われますけどもね、そしてやがてそれが非常に具体的な予言が与えられていくようになっていく、まあ、代表的なのはイザヤ書ですね。イザヤ書にはイエス様の十字架の場面も本当にこう詳しく予言されている。そして同時にですね、驚くべき予言がこのイザヤ書の7章14節というところですね。まあクリスマスにはいつも読まれるそういった代表的なメシア予言ですけども、イザヤ書の7章の14節これは紀元前8世紀というふうに言われますから、ね、イエス様がお生まれになる700年余り前に与えられたそういった予言、そこには何と書いてあるかというと、それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる、ね、一つの印が与えられる。な、どういう印かというと、見よ、処女が身ごもっている、驚くべき印が与えられるということですよ、ね、処女が身ごもっている、性的なそういった接触がない、そういった状態にもかかわらず、ね、こう若い女性がですよ、身ごもる、 ね、男の子を産むっていうわけなんですね。まあそんなことは人類史上なかったことですよ。ね、人類史上ですよ。こういった性的な男女のこういった接触なしに、妊娠して子供が生まれるなんてことは生物学的にはあり得ないこと。ね、それが起こるというわけですよ。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。ね、インマヌエルっていうのも、まあ、ヘブル語をあえて翻訳せずにそのまま使ったわけなんでしょうけども、それはどういう意味があるかっていうと、神は我らと共におられるという意味なんですよね。で、男の子が生まれて、で、その名は神は我らと共におられるっていうふうに呼ばれるっていうわけですね。まあ、インマヌエルなる主、ね、イエス様のことを指すわけですけども、神は我らと共におられるっていう、そのことも奇跡ですよ。なぜかっていうと、ね、私たち罪ある人間は神の前に立つことはできない。ね、こう、人は生きていて、神の顔を見ることはできない。なぜかというと、清い、清い、清い神は、その栄光に輝く、そのお姿を、罪ある、汚れあるものは見ることはできない、見たならば死んでしまうというふうに、まあ、モーセに神様が語っている場面もありますけれども、しかしそのような神が私たちと共におられるために必要であったこと、それはイエス様が十字架の上で死んでくださるということでした。すなわちイエス様が私たちの罪の身代わりとなってその罰を受けてくださって、それを信じる者はイエス様の血潮によって罪許されて罪なき者とされ、神と交わることができるようになるものとされる、ね、神様が共におられるということがイエス様の十字架によって実現していく、その印は処女が身ごもっているということである。そのように予言が与えられて、そしてですね、700年余りが経っていよいよ歴史の歯車がこう回り始めていくわけですね。御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。ね、今日のその、御使いガブリエルによるマリアへの受胎告知へとつながっていったわけなんですね。さあ、このガリラヤのナザレという町。まあ今、イスラエルに行きますと、その北部、ガリラヤ地方。で、山の上にですね、こう、大きな町が広がっています。で、それは今のナザレの町であって、人口が5万人を超えているんですかね、今。また、人口が急速に増加している、そういった地域でもあるんですけども、なぜかというとですね、さすがにナザレという町は、イエス様がそこで育たれたっていう、そういった町であるために、もうほとんどクリスチャンの町だったんですね。まあもちろん、イスラエルという国がなくなって、そして近代になってですね、アラブの人たちがそういったパレスチナに住むようになって、そしてナザレの町っていうのはアラブ人クリスチャンたちが多く住む、そういった町になっていたんですね。しかし1948年にイスラエルが建国を果たして、そうした中でですね、多くのアラブ系のイスラムの人たちがナザレに移り住むようになっていって、そして人口が急速に増加していって、それと同時にですね、今ナザレの町っていうのはイスラムの方々が7割、そしてクリスチャンが3割っていう、そういった状況になっているわけなんですね。まあかつては数千人のそういった小さな町だったんですけども、しかもね、イエス様の時代、今から2000年前のローマ時代においては、ナザレの村っていうのはたかだか数百人が住んでいる、そういった小さな集落であっただろうということが推測される。なぜかっていうと、その町にはですね、ただ一つの泉しかないんですね。水のもと、水源、すなわち山あいのそういったところで暮らそうと思うならば、水がなければ生きていけないわけですけども、そして唯一ある泉が、こうちょろちょろと今も出ています。今もその泉を訪ねることができて、その泉で賄えた人口っていうのは、だいたい数百人かなということが言われている、そういった小さな集落だったんですね。そして、この御使いガブリエルはですよ、このナザレの村、 これは旧約聖書には登場しません、ね、旧約聖書時代には存在しなかった村、ね、新約聖書時代にバビロン捕囚から帰ってきたユダヤ人たちが、なんていうかそこに入植してそして作ったそういった新しい集落だったであろうということが言われている。もう名もないそういった村ですよね、その名もない村の名もない女性のところ処女にガブリエルは現れて、そしてですね、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。まあ、唐突にこのような挨拶の声がかかったというわけですよ。ねえ、よく賛美歌なんかでも、こう、名も知れぬ娘ですみたいな、そんな言葉が、歌詞があったりもしますけどね、名も知れぬ集落の、名も知れぬそういった若い女性のところに、精密会ガブリエルは現れた。まあ、名も知れぬって言っても、今、マリアなんですよ。世界的に有名で、もう聖母マリアみたいなことなんですけどね。しかし、マリアっていう名前自体も、ね、当時にあっては非常にありふれた名前だったっていうことが言われています。まあ、ある方が調べるとですよ、当時、そういったユダヤ人社会にあって、マリアっていう名前は、4人に1人、女性の4人に1人はマリアだったっていうんです。まあ確かに新約聖書を見ていくと、マグダラのマリアであるとか、ね、誰それの母のマリアであるとか、マリア、マリア、マリアがいっぱい出てきますんでね。ですから、マリアって言われても、どこのマリアさんっていうふうな、ね、そういった状況だったわけですけどもね。そして、そのマリアに現れた、そのガブリエルが、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。まあ今、ナザレの町に行きますと、ね、ここでガブリエルがマリアに現れて、この事態告知をしたのだって言われる、そういった教会が2つあるんですね。2つ。それはですよ、まあちょっとちっちゃな、教会、ギリシャ正教会の教会があって、それも時代告知教会、あるいは聖ガブリエル教会とも呼ばれるんですけども、それはですね、ナザレにある唯一の泉、ね、そこの上に建てられている教会が、こう、時代告知教会と言われている。あるいは、そこから歩いて10分ぐらい行きますと、離れたところにですね、大きな教会が建っています。それはカトリックの受胎告知教会、とても有名な教会で、ね、巨大なその教会堂っていうのは、中東において最大のキリスト教会堂であるというふうに言われている。そんな大きな教会堂がですね、こう、そびえ立っている。それは、かつてマリアの家がここにあったんだろうって言われる、そういった洞窟の上に建てられている。まあちょっと聖書考古学的にその信憑性はどうかなということで、私はいつもナザレに行くと、その唯一泉がある、そこに立っている教会には毎回行くんです。そして毎回ですね、人を連れしてですね、ここが、ナザレで唯一の泉なんですよ。ね、マリアも当然ここで水を汲んでいたし、あるいはイエス様もこの水を汲んで使っていたんですよということをですね、そういったことを言わせていただくわけなんですけども、しかしですね、その伝承によると、まあ伝承によるとですが、確かなことはわかんないんですけども、ね、この御使いガブリエルがマリアに現れたのは、水を汲みにマリアが泉に来ていた時だっていうふうに言うんですね。ね、泉にこう水を汲みに来ていた、そのマリアにですね、突然、こう天から、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。まあ、そのような声がかかったっていうわけなんですね。そして、このことに戸惑って、そして一体これはどういうことなんだろうかっていうふうに考え込んで、マリアは家に帰ったっていうことですね。そして、マリアが家に帰って、一体どういう何の挨拶かっていうふうに考え込んでいるところに、再び、御使いガブリエルがやってきて、そしてですね、恐れることはありません、マリア。そのように言葉を続けたっていう、そういった伝承となっているわけですね。ああ、そうかって、なんかこう、妙に納得するような、そういったシーケンスですよね。すなわち、こう、言葉に、 挨拶にひどく戸惑ってこう考え込んでいるわけなんですよ。だからこうある程度時間のギャップっていうのがあるわけでしょうから、ね、水を汲んできて、そしてこうそういった挨拶が聞こえた。一体それは何のことかなっていうふうに戸惑って家の中にいると、御使いガブリエルがですね、恐れることはありません。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。そのような声がかかったというわけなんですね。まあ皆さん、この言葉を聞いて、マリアはですね、さらに戸惑ったことでしょうね。なぜそういうふうにこう声がかけられて、そして、ね、マリアはすぐに答えるわけです。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに、まあ聖書の中で知りませんとかね、こう女性を知るとか、そういった表現っていうのは性的なつながりを表していますからね。すなわち、私はまだ処女で、こうセックスっていうことをしたことがないのに、なぜそんな妊娠をして男の子を産むことがあるでしょうか。それは至極もっともな、そういった疑問ですよね。当然です。ね、まだそういった結婚もしていない、そしてそういった性的なこともしていないのに、なぜ身をもって男の子を産むのか、それは不可能でしょう。ね、当然のことですけれどもね。しかし、そのマリアに対して御使いガブリエルは驚くべき真実を告げるわけなんですね。すなわちマリアがどのようにして身ごもって男の子を産むのか、その男の子は一体何者なのかについて説明するわけなんですね。すなわち御使いガブリエルは言ったわけなんですよね。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。そのように宣言しました。まず第一に、聖霊があなたの上に臨む。ね、そして、意図高き方、すなわち父なる神の力があなたを覆う。そして、生まれてくる聖なるものは、神の子と呼ばれる。まあこれ、新改訳2017の日本語の翻訳ですと、ね、生まれてくるものは、こう、聖なるもの、神の子と呼ばれるっていうふうな、そういった翻訳になっているわけですけども、ギリシャ語の直訳を読んでみるとですね、生まれてくる聖なるもの、そのものは神の子と呼ばれるっていう、そういった、こう、綴りに立っているわけなんですね。ですから、ここに表されているのは何ですか？これは三位一体なる神の御業があなたの上に表されるというわけなんですよね。父なる神の力が働き、聖霊によってマリアは妊娠し、そして神の子がお生まれになるというわけなんですね。ここでもですね、三位一体のその神の御業があなたの上に現れて、そして神の子が誕生する。完全なる人間の子供として神の子が誕生するんだ。そのことをマリアに明かすわけなんですね。そしてガブリエルは言うわけです。神にとって不可能なことは何もありません。ね、神にとって不可能なことは何もありません。まあ、そのガブリエルのその言葉に対してですね、こうマリアは神様を信じて、そして神様に自分自身を委ねたわけなんですね。確かに神にとって不可能なことはない。自分には理解できないけれども、お言葉の通りに好みになりますように。ね、私は主のしもべですから、ね、そのように自分を低く低くして自分自身を神様に委ねた、信頼した。そのマリアの信仰をここに見るわけなんですよね。身を低くして神に自分自身を捧げる。まあこれはしかしとても大切なことですよ。神にとって不可能なことはありません。そのことを私たちが本当に認識して、そして何かこう起こるっていう時に、ね、あ、神様はこのことを通して何をなさろうとしておられるのか、ね、そのことに自分自身を委ねていく、信頼していくっていうことはとっても大切な信仰です。ね、多くの人々は神様のことが 信頼できなくて、信じられなくて、ね、これはとても不可能だ。まあ、典型的なのがですね、私たちはよく聞くわけですね、この聖書っていうことに接するときに、多くの日本の人たちはですね、まあ、聖書っていうのは信じられないっていうわけなんですね。なぜ信じられないかって言ったら、そういった奇跡のことが出てくるっていうわけなんですよ。ねえ、そんなことが起こるはずがないじゃないか。ねえ、だから、これは神話なんでしょう。ねえ、それは信じられませんっていうふうにですね、私も多くの方々が、ねえ、そんな奇跡はとても信じられませんって言って、そしてですね、信仰を持たないっていう、そういった方々の声を大きく聞くわけですけども、皆さんはどうでしょうか。しかし、そういった人々はですね、進化論を信じてしまっていたりするわけなんですよね。もうテレビなんかを見るとですよ、特にですね、そういった番組がもてはやされていて、そしてですね、生命の起源であるとか、ね、人間がどのように進化してきたか、恐竜の歴史であるとか、ね、そういったものをですね、多くの人は本当に関心を持って見るわけなんですけども、皆さん、これはとても危険ですよね。なぜかっていうと、聖書は宣言するわけですね。この宇宙、天地、万物は神様が創造された。で、このように創造された。そして神様が私たち人間を創造された。人を人としてその形に創造されたっていうこと。これはとても大切です。もし皆さんが、ね、そんなことは不可能だろう。そんなことは信じられない。やはり進化論が正しいんじゃないかというならば、ね、そうするならば、ね、皆さんが永遠の命のことを考えたり、死んだ後の天の御国のことを考えたりするのは何の意味もありません。なぜかっていうと、もしも進化論が正しいのであれば、人間は単なる複雑な構造を持った生物に過ぎないからですよね。で、私たちがゴキブリを殺すのも、人間を殺すのも、同じことになるわけです。で、単に生命活動をしている細胞の塊を、その活動を終了させるっていう、ただそういったことになってしまうわけですね。ですからゴキブリが死ぬのも人間が死ぬのも同じこと、ね、だから死んだら終わり、ただ動いている細胞がただ動かなくなるっていうだけのこと、ね、そんなことを皆さん信じれますか？私はとても信じれないですよね。なぜかというと、人間っていうのは特別な存在であって、私たちは霊を持っているっていうこと。ですから私たちは霊的な存在っていうことにとても敏感でしょ。あるいはどんな人であっても神様、何らかの形の信仰っていうものを持って、ね、神様を求めるわけなんですよね。それがあらゆる宗教の根源にある。なぜかというと、人間というのは霊的な存在であって、で、創世記を見れば分かりますよね。人は、どのように作られたか、ね、神様が土の地の塵を形作って、そしてそれに命の息を吹き込まれた、ね、息を吹き込まれた、まあ、息を吹き込むっていうヘブル語は霊を吹き込む、息っていう言葉と霊という言葉は同じですからね。霊を吹き込まれて、それで人間は生きるものとなった霊的な存在なんです。ですから私たちは動物とは全く違う存在、霊的な存在、神様を求める、そして神様と交わることのできる、そのような存在であるっていうことですね。皆さん、人間と動物の決定的な違いっていうのは、私たちは神を求める霊的な存在であって、もしも皆さんがですね、タツノクチ動物園に行ってですよ、日曜日の朝に行って、そしてそこにチンパンジーの檻があるのかどうか、私は行ったことがないので知りませんけれども、ね、もしもですよ、10時ぐらいですね、なんかチンパンジーの檻の中でみんな一ところに集まってですよ、そしてみんなこんな風にしてるってしたら、これは、そういったことはありえないんです。なぜかっていうと、動物っていうのは霊を持っていないので、ね、そのように神と交わるということをしない。しかし私たちは、ね、霊的な存在なので、そして死んだ後もその霊は、ね、神のもとに帰っていく、そのような霊的な存在であるということ、ね、そして神にとって不可能なことは何もありません。無から有を作られた神様にとって不可能なことはない。ですからこの世界が、この宇宙が 神様が創造されたのだ。人間というのは神様が創造されたのだ。その神様のことを知るときに、確かに神にとって不可能なことは何もありません。そのように人類史上初めてそういった通常の性的な生殖活動をなくしてマリアは妊娠し、そして子供が生まれてきた。それがイエス・キリストであるわけですね。そしてそのことにマリアは自分自身を捧げたっていうこと。イエス、ミスカイ・ガブリエルはマリアに言葉をかけたときに、おめでとう、恵まれた方っていうその言葉をかけました。ね、恵まれた人、マリア。ね、皆さんどうですか？あの人恵まれてるなーっていうふうに思うような人が周りにおられるでしょうか？どういった人を見たら、あの人恵まれてるなーっていうふうに感じるでしょうか？まあ多くの場合それは経済的なものであったり、あるいは家族のものであったり、そういった身分であったりですね、そういったものを見るときにですね、あの人恵まれてるなーっていうふうに考えたりするんですけども、まあそういったね、恵まれているはずの人が、まあそれが芸能人であったり、有名人であったり、実はですね、その心の虚しさから、自ら死を選んでいくなんていうことが、そういったことが絶えないですよね、そういった報道が。そういったニュースを聞くと、私たちは、あんなに恵まれていたのになぜそんな風になるんだろうか、というふうに思うわけですけども、しかし、聖書が言う恵みっていうこと、神の恵みっていうのは、単に、ね、この世において面白、おかしく、不自由なく暮らすっていう、そういったものではないことがわかりますね。ね、マリアはどうでしょうか？恵まれた方。ね、マリア。恵まれたマリアのその生涯は一体どういったものだったでしょうか？ね、この蜜月の後、すぐにですね、実は聖霊によって身ごもるっていうことが、発覚していくときに、当然周りの人々は、それが聖霊によるものということは認めないわけですから、あ、マリアは不倫をした。あれは不倫の子を宿した。当然そうなるわけなんですよ。そしてまず第一に、婚約者、イーナ付けのヨセフに誤解されて、離縁という危機を迎えていきますね。これは次週お話しする。しかし、そこでヨセフに対して、やはり見つかりが現れて、ね、女性が子を宿している。それは神の力、聖霊によるのだっていう、その神様からの、その、なんていうんですかね、蜜月がなければ、ヨセフは彼女を離縁していたっていう、そういった危機になっていったわけですね。そして、イエス様が誕生した時にはどうだったでしょうか。それはやがて見ていきますけども、ベツレヘムにおいて予言の通りにイエス様が誕生した。その時に東の方から博士たちがやってきて、ヘロデ大王のところにやってきて、ね、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？そのように聞いたヘロデ大王は、けしからん！ね、ユダヤの王は俺だけだ！ね、そんな奴は殺してしまえということで、ね、イエス様を殺そうとする、そういった場面がありますよね。そして、ヨセフとマリアはイエス様を連れて命からがらエジプトへと逃げていった避難生活を送っていくという、そんな浮き目に遭うわけなんですね。そして、やがて、ナザレに戻ってくるわけなんですけれども、しかし、もう、イエス様がですよ、マリアの子、しかし、ヨセフの子ではないということは、公然の事実として噂されるわけなんですね。あれは不倫の子だ。ね、サマリア人と不倫したんじゃないか。ね、だからあいつは、で、しかも悪霊に疲れているみたいなことを言われてですよ。そしてですね、もうイエスは狂った。おかしくなった。あいつは悪霊に疲れているなんてことを言われて、マリアはですね、わざわざイエス様を連れ戻しにやってくるなんていう、そんな光景も福音書では語られているぐらいですよ。ね、そういった生活を送る中で、やがてですね、イエス様が30歳を過ぎて、公の生涯、福音を宣教し始めて、そして、ナザレのユダヤ人街道において、ご自身がそのメシア予言を成就される、そのことを宣言するときに、村の人々は、 ね、こう大工のせがれが何を言っとるかということですね。これは冒涜だ、殺してしまえ。もう自分の村の人々に命を狙われて崖から突き落とされそうになるという、そんな憂き目に遭うわけですよ。そしてやがてイエス様がエルサレムへと向かい、そして受難週を迎えて、なんとそこに母親マリアの姿もあります。そして母親マリアの目の前でイエス様はね、愛する息子が十字架に釘付けられて死んでいくというその悲劇を目の当たりにするわけですよね。もう心が裂かれるようなそんな思い。しかしもちろん3日の後にイエス様はよみがえって、そしてその復活された姿を笑わしになって、そして天に帰られるわけですけども、じゃあその後で、ね、あの人は救い主、イエス様の母親だということでチヤホヤされたでしょうか。いや、どうも歴史を見ていくと迫害の危機にあっていくわけですよ、ね、すなわち命を狙われ、そして、使徒ヨハネと共にエペソへと向かったというふうに伝承ではありますね。そして遠い異国の地エペソにおいてその最後を迎えたということが伝えられているわけです。どうでしょうか、このようなおめでとう恵まれた方、ね、そのように言われながら、そして実際に神の恵みを受けながらも苦難に満ちた生涯を送っていったわけですよね。どこが恵まれているんでしょうか、ね、最後には本当に愛する息子がこれ生き耐えていく苦しみの中で叫びながら生き耐えていくっていう、そういった光景を前にして、どこが恵まれているんでしょうか、ね、私は呪われているっていうふうに人間的には感じるかもしれません。しかしこのマリアの信仰と神への従順、すなわち私は神のしもべです、ね、お言葉通りにこの身になりますようにというふうに身を差し出して神様に従っていった、その歩み、地上においては困難に満ちた苦しみに満ちたそういった人生ではあっても、しかし生まれてきたイエス様はその生涯を、罪なき生涯を送っていった、それはマリアとヨセフの両親としての責任において幼少時のイエス様は育てられていったわけですね。そしてマリアは、そしてヨセフは本当に神様に忠実にこう自分の両親としての役割を果たしていき、そしてイエス様は罪なき生涯を送って、そして神の子羊として、傷なき神の子羊として、全くこう人間の犠牲となるべき生贄として十字架の上にご自身を捧げ、そして救いの御業を成就して、この世に私たちに救いをもたらした。それはマリアの恵みなんですね。マリアに与えられた神の恵みであって、そしてマリアの信仰を通して、その生涯を通して神の祝福が私たちに与えられるようになった。ね、そのような救いの御業に預かったこのマリアは、なんと恵まれた人であったか。そしてもちろんこの地上の生涯を終えて神の栄光の中へと移されていった、その恵みに預かっていくわけですけれども、皆さんはどうでしょうか。ね、マリアに与えられたその恵みによって世に救いがもたらされた。今私たちにも同じ恵みが与えられているということを皆さんご存知でしょうか。まあこれは最後にエペソ人への手紙の2章を見て終わりますけれども、エペソ人への手紙の2章の4節からこのような言葉が続いていますね。エペソ人への手紙の2章の4節。憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に、罪の中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。ね、私たちに恵みが与えられて私たちは救われたっていう、そういったことですよ。ね、私たちが救われたのは神の恵みによる、恵みが与えられたということ。皆さんはどうでしょうか。もしも皆さんがイエス様の十字架を仰ぎ見て、そしてイエス様が私の代わりに死んでくださったんだ、その救いを自分のものとしているならば、皆さんは大きな恵みを神様からいただいて、ね、おめでとう、恵まれた方、ね、そのような ことになるわけですね。続きを見てみますね。2章の6節から。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした。ねえ、私たちに与えられた豊かな恵みを私たちは世に示していく、そういった責務を負っている。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。ねえ、神の恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。ねえ、皆さんはこの神の賜物である恵み、救いを自分のものとしておられるでしょうか。もしも皆さんがその恵みをいただいているならば、ねえ、皆さんこそがおめでとう、恵まれた人。ねえ、それはたとえこの地上においては苦難を通っていくかもしれないけれども、しかしそれは救いへと結びついていく。そして他の人々を救いに導く、そのような道をも歩んでいるわけなんですよね。ですから、この恵みっていうこと。ね、これは私たちにも与えられている。それはやがてイエス様がもたらしてくださる新天新地、ね、再び来られる、そのことを私たちは示しつつ、ね、この恵みに生かされて、そして自分自身を神様に捧げて、ね、私は主のしもべです。あなたのお言葉通り、あなたの御旨通りにこの身になりますように、そのように自分自身を捧げて主に従っていくときに、皆さんの歩み、その働きは決して無駄になることなく、永遠の栄光へと、そして他の人々に救いが伝えられていく、そのことへと変えられていく、働かされていく、そのことを覚えながらですね、自分自身をまた捧げる、その思いを新たにしましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、おめでとう、恵まれた方と、ガブリエルはマリアに告げましたけれども、マリアの生涯を見ていくに、それは苦難に満ちた、しかしそれは栄光に満ちた、そして永遠の命、栄光へと続いていく、その道であったことを思いますに、同じような恵みが私たちにも与えられていることを覚え、どうかいつもあなたに感謝しつつ、しかしこの地上において与えられている、その御旨を成していく、そのことをどうかあなたに従って行っていくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。